時刻は午後8時となりました。婚活応援番組モテないか人生楽しくないの時間です。この番組はモテたい、恋人が欲しい、魅力的になりたい、結婚したいなど人生を楽しく幸せに生きたい皆さんに、同性にも異性にも、そしてようやく何のにも魅力的に見える、そして好かれる方法を熱く語ったり、時にはゲストを交えて楽しく語り合う、ここでしか聞けない話が満載です。お相手は1000組以上のカップルを誕生させてきました本気の結婚相談所 B の代表で、幸せな結婚するように大切なことの著者でもあります、私婚活のカリスマ香川博己がお届けします。それではモテなか人生楽しくないスタートです。この番組は本気の結婚相談所 B の提供でお送りします。8月に入りまして夏も真っ只中という感じなんですが、実はですね、本日の放送をもってこの番組が終了させていただきます。本日の放送をもってこの番組を終了させていただきます。昨年の末からですねスタートしまして、約9ヶ月間お付き合いいただきまして、いろいろな話、いろんなゲストを来ていただいたんですけれども、今日が最後の放送となります。今まで聞いてくださった方に心から感謝します。ですから今日はですね、婚活のことについて、原点回帰して婚活のことについて話したいなと思います。今はですね、少し前に比べると婚活の手段すごい増えてきたと思うんです。民間だけでなく、行政とかさまざまな異業種、いろんな業種の人が、会社が入ってきて婚活をしていると、そんな状態です。はっきり言ってどの婚活を選べばいいのかもう分からないような状態なんじゃないかなと思うんですね。これぐらいたくさんあったら、婚活ってワードをやってもすごいたくさん出てくるし、婚活の仕方ってもう、人を介するものから、インターネットから、イベントからも、数限りなく今あるので、本当に何を選べばいいのか、一体自分に何が合ってるのか、一体結婚できるのは何なのかってもう分からないと思うんですね。でもですね、私のやってる結婚相談所っていうものがですね、なんかこの仲人と呼ばれる人たちが作り出してきたものなんですけれども、この仲人という響きがですね、なんか古臭くてうさんくさいイメージがあるんじゃないかなって、そんなことをちょっと考えているんですね。なんか結婚相談所仲人古いなみたいな、そんな風に思ってる人多いんじゃないかなと思うんです。でもこの業界をですね、10年以上もう見てきてるんですけれども、仲人さんっていうですね、もう仲人っていうと、おそらく戦前から多分仲人さんっていうのはあったと思うんですけれども、仲人さんっていう存在があったからこそ、なんか世界にも類を見ない日本のですね、家族の絆の礎が築けたんじゃないかなって、そんな風に思います。仲人さんの存在があったからこそ、家族の絆の礎が作られたんじゃないかなって、そんな風に思うんですね。やっぱり仲人さんとの婚活っていうのは、今ではカウンセラーとかブライダルカウンセラーとかコーディネーターとか言ったりしますけれども、その仲人さん、いわばカウンセラーと二人三脚で婚活をしていくというのが、私は一番いいんじゃないかなと思います。改めて結婚するための活動が婚活なのか、結婚するための活動が婚活なんですけれども、しっかりと理解する必要があるんじゃないかなと思います。なんかこうメディアに踊らされて、なんとなくこれがいいんじゃないかなって、なんとなくで決めちゃうのって良くないよなって、自分の結婚相手でこれから20年30年40年一緒にいる相手を選ぶ手段をなんとなく選ぶって、はっきり言って出会いがなくて自分の感情表現が下手くそで、なんか恋愛もすごく得意じゃないような人っていうのは、結婚するのが一番いいんですよね。インターネットとかパーティーとか大手の結婚情報サービスとか、いろんな婚活の手段、行政の手段もいっぱいあるんですけれども、なんか出会いはあってもですね、自分に自信がなかったりとか、自分の PR が下手くそだったりとか、恋愛が 得意じゃなかったりない人っていうのはやっぱり何らかのサポート、ちょっとしたアドバイスがあった方が絶対うまくいきます。そうなればよっぽど婚活力とか人気力がないとインターネットとかパーティーとか大手の婚活サービスで結婚するって難しいんじゃないかなとそのように感じています。実際私たち結婚相談所に来る人たちも、いろんなところで婚活したけれどもってうまくいかなかったってよくよく話していくと人柄は素晴らしい、条件も素晴らしい、でもちょっと恋愛が下手くそっていう人、ああもっと5年前にうちに来とけばよかったのになって、もう1年前に来とけばよかったのになっていう人本当にたくさんいらっしゃいます。以前も話をしたことがあります。結婚相談所って最後の手段じゃなくて最終手段ではなくて最善手段、一番いいものです。じゃあそんな結婚相談所どんな相談所選べばいいのかなって思うんですけれども、ズバリそれはですね、自分が婚活で成長できる相談所、自分が婚活をする中で魅力的に成長していける結婚相談所を選ぶべきです。もちろん仲人さんとかカウンセラーのスキルも重要なんですけれども、何よりもそこで婚活をすることによって自分が成長できるのか魅力的になれるのかって、そこがすごく重要です。今の自分自身っていうのはもちろん自分が生まれ育った家族、そして友達、過去の時間とかいろんな経験が積み重なって今の自分が出来上がっています。出会った人、映画とか本とかいろんな人の言葉とかいろんな経験、アクシデントとかそんなものが作りによって今の自分で作り出されてるんですね。で婚活もそうなんですね。結婚するために必要なものって婚活をしながらいろいろ得ていくんですけれども、婚活をしながらですね得るようなアドバイス、それすごく重要です。これからの自分の人生の結果に大きく左右されます。やっぱり人生で人生の伴侶を選ぶときにもらうアドバイスですからものすごく重要です。だからこそ自分に合った成長できる環境での婚活っていうのが必要不可欠なんですね。婚活業界で一番成長できるカウンセラー、自分が婚活をする中でここの人が一番成長させてくれるな、ここに入ったら私一番魅力的になれるな、そんな相談所を選んでください。あとですね、この仕事10年やってきてその中でも本当にこの人結婚近いやろうなって、もう結婚するんちゃうかなっていうのが分かる瞬間があります。それは出会った時よりもぐっと魅力的になっていたりとか、出会った時よりも人間力が上がってたりとか、なんかそういう人ってやっぱり結婚が早いです。うわなんか印象変わったよな、綺麗になったね、いやしっかりしてきたね、男前になったね、すごい良くなったよっていう人は結婚が本当に早いです。だからこそ自分が成長できる魅力的になれるような結婚相談所を選んでほしいです。それが実現できる婚活をして幸せな家族をぜひ作っていってほしいです。聞いてくださっている皆さんが幸せになりますように、そんな思いを込めてお話しさせていただきました。それではここでですね、曲を聴いていただきたいと思います。前回ゲストにも来ていただきましたゆうさみさん、今もバックで流れてるんですけれども、ゆうさみさんの曲です。ゆうさみさんで通り過ぎる日々に。
抱かれて眠っていた安らぎを日は昇り森は目覚め街はざわめき人は微笑みあなたに会える当たり前がいつまでも続きますように今
聞いていただきました。ユーサミーさんで通り過ぎる日々にでした。前回ゲストに来ていただいたんですけれども、ユーサミーさんのですねライブ、アコースティックライブがですね9月の16日来月の16日ですね、大阪の淀屋橋にある朝日生命ホールであります。9月の16日大阪の淀屋橋の朝日生命ホールであります。ちょうど御堂筋沿いのですね1階に紅葉が入っているスーパーのビルになります。ぜひユーサミーで検索していただければ、カタカナでユーサミーで検索していただければ、サミーさんのライブ情報がいっぱい出てきますので、ぜひそこから、申し込みしてください。まだサミーさんのライブにですね行ったことがない人っていうのはぜひとも行ってほしいです。きっとですね魂が震えるほどの感動を得られます。私も初めてライブ生でですね聞いた時って本当衝撃的で、こんなアーティストが世の中にいるんだなと思いましたので、ぜひ、まだの人は聞いてみてください。 このラジオ番組今日で終わるんですけれども、伝えたいことって本当いっぱいあるんですね。何かこう触りの部分しか伝えれなかったってあるんですが、これからは日本全国を回って、何かそういう家族を作る婚活っていうのを少しでも伝えていければなと思っていますので、またラジオだけでなくてですね、全国の講演会とかセミナーでお会いすることあるかもしれません。でまた僕自身もラジオに戻ってくるかもしれませんので、その時はぜひお願いいたします。でちょうどですね、僕の兄貴分の言葉はですね、昨日ふっと思い出しまして、その彼は病気と戦っていて、それまで、すごく有名な人で、地元でも有名でテレビに出たりとか、人間的にも素晴らしくてチヤホヤされていて、でも病気になってほぼ自宅にいることを余儀なくされて、そこで初めて感じたって僕に言ってくれました。何を感じたかというと、家族の大切さ。病気になって家にいるようになって、奥さんとか息子さんとか兄弟のお姉ちゃんとか、そんな人らとゆっくり語り合う。今まで忙しいから曖昧までしか語り合うことがなかった。本当天の付き合いしかなかった。でも病気になってそれが線になって面になって、そうすると摩擦が生まれて喧嘩もしょっちゅう起こる。でもそんな喧嘩さえも今までしてこなかったって。どうしても経営者としても素晴らしい兄貴でしたから、なかなか家にも帰れなかった。外では素晴らしい、でも家ではなかなかいいお父さんになれない、いい旦那さんになれなかったって。でも病気になってみて家族と触れ合って、喧嘩もいっぱいして腹立つこともいっぱいある、でもこれが人としての幸せじゃないかなって言ってました。僕はこの婚活をサービスの仕事、まあいわば家族を作る仕事を10年間やってるんですけれども、何か自分自身でもその辺は何だろう、まだ掴みきれてないかなっていう部分を兄貴が教えてくれたみたいな感じでですね、やっぱりぶつかって喧嘩して何かこう感情が思い切り出せる、でも次の日には腹が立ちながらも付き合っていく、いいこともあれば悪いこともある、怒ることもあるし泣くこともある、その喜怒哀楽を共に過ごしていくのが家族なんじゃないかなって、そんなことを教えられました。この番組を聞いてる、婚活をしている、もしくは結婚してる人もそうなんですけど、自分の家族についてもう一度考え直すというか振り返ってみてもいいんじゃないかなって。独身の人はお父さんお母さんどんなんだったかなって、自分がご両親とどんな両親とどんな付き合い方してたかなって、結婚してる人は奥さんと向き合えてるかなって、ぶつかれてるかなって、お父さんとぶつかれてるかなって、兄弟とぶつかれてるかなって、そんなことを共に時間を過ごすのが家族かなって。だからなんか相性なんか悪くたっていいんじゃないかなって、喧嘩しようが泣かせようが、この人と一緒に行こうと思うと、そういうふうに決めれたことが一番いいんじゃないかなと。だからこの仕事をしてて、条件は何ですか、顔はどうですか、体型どうですか、趣味何ですかって、そんなこといろいろ聞くんですけれども、結果趣味が何であれ、性格でどうであれ、見た目がどうであれ、この人と一緒にやっていけんのかなって、この人と一緒に喧嘩しながらでもいけんのかなって、なんかそこを決めるとこじゃないかなって、もう覚悟を決めるしかないと思うんですよ。最後は条件運じゃないって覚悟を決める、そこかなって僕は本当に思います。なんかこう僕の兄貴分がそんなことを言ってくれたのを昨晩ふっと思い出して、今日最後何を言おうかなと思ったんですけど、こんな話をさせていただきました。そして兄貴が病気の時に言うのは、朝起きた時に、ああ今日も起きれたって、今日も一日過ごせれるわ、ラッキーって、そんなこと言います。その言葉を聞いた時に、僕はラジオでも何度か話をさせてもらったことあるんですが、鹿児島県の知覧町っていうところに行って、特攻隊員ですね、特攻隊員の人たちが片道切符で戦艦に突っ込んでいった、その話を思い出して、彼らは自分の命を愛する家族を守るために、愛する家族を守るために 特攻に行ったんだって、日本万歳、天皇陛下万歳だけじゃないよって、そんなことをリンクして思い出しました。よく言う使命ですね。命を使うことで使命、これは自分の時間をどう使うかと思うんですね。この使命、自分の時間をどう使うか、この使命を共有できる人こそが自分のパートナーじゃないんじゃないかなと思います。ということは自分の使命、自分の人生どう生きるのかなって、それをなんかさらっと言える人ってなかなかいないんじゃないかなって、僕自身もそうなんですけど、それってなんかこう自分の人生いい加減に生きてんじゃないかなって、そんな風に思います。婚活する前に自分自身の人生どんな風に生きるのかなって、そんなこと考えてみたら、婚活なんてちっぽけなもので、すぐに家族なんか作れんじゃないかなって、そんな風に思います。なんかこう自分に自信がなかったりとか、自分の人生をいい加減に生きてる人が、僕もそうなんですよ、本当に多いなと思います。だから日本って今未婚か晩婚かになってて、なかなか結婚できないんじゃないかなって。戦後すぐって戦争って命をかけても国を守ろうと、命をかけて家族を守ろうと言った人たちの思いがすごくあったと思うんです。だから戦後って結婚が多かった。でも戦争がどんどんどんどん忘れられていく、家族を守るって意味が忘れられる、家族の絆が忘れられる、だから結婚が減るんじゃないかなって。もう一度自分の使命、自分の時間をどう使うのかって、そんなことを考えてほしいなと思います。きっと僕自身もこうやって言いながら、病気になったりとか、そんな何か迫られるようなことがないとなかなか考えないと思うんですけれども、何かこの番組をきっかけにこの仕事をやっているので、もう一度考えてみようと思います。これを聞いている皆さんも自分の人生、そして使命について、もう一度しっかりと僕は考えてほしいなと思います。皆さんには明日という未来があります。使命を持って生きてください。いよいよお別れの時間となりました。最後までお聞きくださって本当にありがとうございます。前回もですね、少し案内しました号泣間違いなしの特攻の舞台、少し先ほどお話もしました特攻隊の舞台、流れる雲よという舞台がですね、これあるんですね、流れる雲よという舞台、YouTube をご覧の皆さんはこのチラシ載ってると思います。流れる雲の舞台ですね、流れる雲よという舞台なんですけれども、はい、この舞台がですね、8月の25日から27日まで大阪の朝日生命ホールにて4回公演があります。25から27までホームページから流れる雲よ大阪で検索して、ぜひとも見に来てください。それでは皆さん、これからもドラマチックな人生を楽しんでください。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。婚活応援番組、モテなきゃ人生楽しくない、お相手は婚活のカリスマ香川博己でした。またどこかでお会いしましょう。それでは最後の最後にですね、番組の一番最初にかけた歌を聴いてほしいと思います。僕の大好きなアーティスト、先ほども聴いてもらいましたユーサミーさんのフラッグという曲です。このフラッグは心が熱くなる、魂が熱くなる曲なんで、この曲を聴いて皆さん人生ドラマチックに熱く楽しんで生きてください。それでは香川博己でした。またお会いしましょう。